皆さんこんにちは。 WWD ジャパンポッドキャストの記者談話室です。記者談話室はファッション業界のその時々のニュースや話題について記者たちが分かりやすく解説したり、時には脱線したりしながら掘り下げていくコーナーになります。はい、今週司会進行は私急ぎ見になりまして、ご一緒しますのが
林です。
横山です。
はい、今週もこの3人でお送りいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。皆さん、ちょっと先週
なんか、ね、
サボってた件について言及いただけますか。
はい、ちょっと林さんから弁明してもらおうかな。
ああ、別にサボってたわけじゃなくて、まあ一周スキップ、ゴールデンウィークなんで。
ねえ、ね、
なんかさ、ねえ、
ね、なんで、ね、ゴールデンウィークいつもスキップしてるじゃん。どっちか、それを前半に持ってくるか後半に持ってくるかだけの違い。
ねえ、ね、
いやまあね、実際はね、
ね、
磯君さんが出張に行ってて、で林さんがね、担当の会だったんですけど、なんかこううじうじどうしようとか言ってるうちに、
んそんなうじうじしてたの
分かんないけど
分かんないけど、
うちになんか収録日がとか、あ、待って、誰だ
誰だ
誰だ、
私です。
散々
さっきも聞いたって言った
ん、散々さっきの話何だったの。
まあまあ、というわけでね、
はい、
みんなで攻め合うことやめて、
はい、
そうしましょう。いいところを見よう、
ね、
この間ね、あ、この間今朝、
はい、
ポッドキャストで、
はい、
ラジオ聞いたんですよ。
あ、はいはい、
ある番組、
うん、
アキコ女王のオールナイトニッポンを今朝聞いてきたんですよ。
聞いてみたいと思いつつ聞いてないです、
うん、あ、まだ聞けるはず、
うんうん、
全然違うよね、テンションが。この
どういうこと、
アキコ女王、
ハイソサイティな感じ。
別にそんな絵に描いたようなハイソサイティじゃないんだけれども、
アキコ女王飾らない人柄ですもん ね
飾らない人柄で、はい、まあ、一人で喋ってるんじゃなくて、落語家のなんかお友達をこうアシスタントに迎えてこう進行してるみたいな感じだけども、はいはい、挨拶が、
うん、ごきげんよう、
ごきげんようなんですよ。
ごめん遊ばせ、
ごめん遊ばせは言ったかどうか知んないけど、
我々もごきげんようにしましょうよ。
ごきげんようにしようか。
いや、俺たちもなんかさ、ちょっと繊維アパレル業界のさ、
うん、
なんかあれにしようよ。
何が
決まり文句みたいな。
そんなのあんの、
なんか毎度みたいなあるじゃん。
そう、大阪弁なら
大阪は毎度なんですよね。
うん、それ別に繊維業界関係なくない、うん、
なんかそれ繊維アパレルっぽいやつないのかな。
ああいう百貨店業界の
いらっしゃいませ
裏用語とかないのかね。
いらっしゃいませんです。
いらっしゃいませ、
ポッドキャストですこの番組いらっしゃいませみたいな、
番組にいらっしゃいませ。
ちょっと恥ずかしいな、でも、
うん、まあ、ごきげんよう。
俺たち販売員経験ないしね。
そうですね、コンビニ店員とかしかないです、う
ん、ああ、ボスッとしたのしかやってない。
私非常に愛想が良くてですね
愛想良さそう。
どこのコンビニですと、何、
え、昔の大学のそばのコンビニ。
いや、どこ具体的に、
あ、
屋号は何、
サンクス。
あ、サンクスって今あるんだっけ。
ないないないないサークル系サンクスってファミラですっけね、うん、
なんか名古屋系の愛知系のやつ、
愛想いいコンビニ店員って何なの。
で、いろいろこう納入に来た業者の人とかに、姉ちゃん元気にしてるみたいな、そういう元気ですみたいな。
ああ、いいね。
そう、お客に対してじゃねえ
の。お客さんも、あなたいつも思ってたけど藤彩子に似てると思うわって言われて、マジですかみたいな、そういうハートフルなやり取りがありました。
個人商店みたいなのにも。
いいね。
あとね、カップヌードルを食べたい人にお湯補充しとくの忘れて、
はいはい、
ガチ切れされた、大変申し訳なく思っている。
昔は自分じゃなくて、
私が
店員さんが入れてたんだ、サークル系は。
え、違う違う、
ポットが横にあ
った。お湯自体が足りないわけよ。
あ、
あれはね、本当に今思い出しても、もう20年近く経ってるけど今も反省してる。
お湯入ったりねえよみたいな確かに途中でなくなると
例えばあのね、工事とか現場でやってる人とか、
まさにそう、
時間がないんで、
そう
今からポットでお湯沸かしたら何分かかるんだよみたいな。
しかももう入れちゃってたらさ、
そう、そんなもちろんあれですよ、返金ですよ、そんな、あ、もう本当すいませんみたいな。
あ、
そう、
なんでアキコ女王の話がこんな話にな
るの。私のコンビニ店員時代の話はいいんですよ
やっぱ 上品なんだ。
ん、上品ですよ。
あ、ごきげんよう。
どこら辺が上品なの。
普通のこと喋ってるんですよ、これ。別に普通の人と変わりないんですよ、喋ってる言葉遣い。そのご機嫌を除けば、
はい、言葉遣いも普通、
普通、
話も普通、
普通でも話してる内容がもうハイソサイティみたいな。
え、ロンドン留学時代は。
そうそう、ロンドン留学っていうのは話とか、
うん、
まだ半分しか聞いてないんだけれども、ちょうどなんだっけ、歌舞伎役、お友達の歌舞伎役者の 中村勘九郎さんが登場してきたところまでしか聞いてないんで。
あ、なるほど、豪華ゲストってことね、うん、ハイソサイティの豪華ゲストを呼ぼうよ、うん、
だからいないの、あのハイソサイティの豪華ゲスト。
ハイソサイティ誰です
か、ね、でも今までも来ていただいたハイソサイティの豪華ゲストはいっぱいいるよね。
ハイソサイティではなかった
ひでえ話だあんまりこの話広げるとろくなことにならないんだ。
あのね、まあ、我々はちょっとほら冒頭から仲悪いじゃん。冒頭からディスり合いだからさ、
そうだね、
そこをね、
うん、俺は別にディスり合ってないお前が変な
こと
言う
の。そこがピリピリしてていいって言ってもらえたよ、
うん、そうね、だからちょっと考えましょうか。もうちょっとさ、だから冒頭にさ、なんか定番コーナーを入れるとかさ、うん、そういうのじゃない、やっぱり
またニュースコーナー入れてるから、
あんまり、うん、
今週のラウンアップみたいなさ、ちょっと英語っぽい巻き舌でさ、
あ、なるほどね、
うん、そうするとちょっとなんか上品なんじゃない。
上品かどうか知らないけど
というわけでね、
はい、
なんだっけ、
というわけで、
というわけでね、
うん、
じゃあそうね、
本題入っていいですか、
ね、本題入ろうか。あ、本題入ろう。
本題入るんです。
その収録できなかったのが磯上さん必要だったっていうのもちょっと一つあるんですよね。なんでいなかったの。
なんていうか、その私に親戚に
違う違う違う、じゃあ前振り、
また前振りじゃん
前振りでしょ今
なんでこれで責められるのかよくわかんないよ
分かってますよ、プロレスだと思ってやってるんですよ、
はい、甘神ですよ、
はい、はい、で私ちょっと出張してまして。
どちらに。
どこだと思いますか。こんなちょっとくだらないことはやめましょう。ドイツに行ってました
ドイツ
で、
ドイツ、ドイツ、
ドイツといえば、はい、どうぞ。
アディダス。
さ、もうちょっとなんか、
うん、そこら辺だよね、
言えよ
なんで
なんですぐ即答で
当てんの。そういうことなんだよ、シーメンスとかでもいいよ、
ソーセージとかビールとかなんか言えばいいのにさ、
そういう、まあいいや、
好きさえあればディスリが入るっていう、ね、でもなんかうち、
ディスリじゃダメだし、
うち家族ね、これよりもっと激しい感じなんで、実家は。
あ、実家ね、
はい、
あ、だってあれじゃん、
うち
義実家はハイソサイティじゃん。
そう、あのね、
うん、
だけどまあ、まあすごい、まあね、兄弟、うち4人兄弟なん で、うん、で4人兄弟全員がオフェンスみたいな人たちなんで、
うん、いや、ドイツの話、ドイツの話、はい、
そうそう、だドイツね、はい、アディダス、
はい、アディダス、
アディダス何、どこ行った、アディダスの 何本社行ったの。
本社に行ったんです。
アディダスの本社ってどこにある、
どこにあると思いますか。
見当つかないね。なんか川が流れてたよね、近くに。
ドナウ川
ちょっとなんか適当すぎない、川なんかどこだって流れてんだよって思
う。流れてる昔読んだ本で、川を渡ってこっち側がアディダスでこっち側がプーマみたいな話。
あ、そうそうそう、合ってる合ってる合ってるよ、そう、合ってる合ってる。
でたらめ言わない俺だって。
どこら辺なの、ドイツの。
南の方。
あ、な、何州って言っても分かんない。
都市の名前、
ニュルンベルクが多分一番近い、一番大きい都市、
うん、大都市じゃないんだそんなに。
全然です。
なんて町。
ヘルツオーゲンアウラッハ。
ああ、もう二度と言えないね。
そう、
ヘルツ、
ヘルツオーゲンアウラッハ、
アウラッハ。
私が2週間3週間前ぐらいに調べたウィキペディアによると、人口2万何千人みたいな。
あ、そんな小さな町なの、うん、
ヘルツオーゲンアウラッハは。
ほとんどアディダス関係者しかいない。
アディダス関係者だと私は思います、
うん、
へえ、
へえ、
で、
なるほど、うん、
まあ、こう飛行機から見てるとさ、本当にこう、うん、平原、山とかなくて平原の中に、
あ、
ここ畑ですねみたいな、小麦の時期には多分小麦が実るんでしょうみたいな、そういうところの中に、ああいうオレンジの屋根の、三角っぽい屋根の、あ、なんかドイツっていうイメージっていうお家がバーって並ん、ちょっと並んでたりとかして、
うん
うん、以上みたいな、なんだろう、高層ビルとか全くないみたいな。
ないんだ、
はい、
のどかな感じなんだ。
大変のどかで、
うん、
でアディダスの本社に行き、取材もそこでし、宿泊もですね、そのアディダスの本社内に宿泊施設あるんです。
あ、そういう人のための。
そうそう、こういう出張者とか、う
ん、アディダス関連の人が泊まれるような。
でもなんかもともとは、うん、あのサッカーのユーロの時になんか選手たちが泊まれるように
クラブハウス的な、なんかこう、
そういうのクラブハウスっていうのかな、
まあ、クラブハウスじゃないか、まあ、キャンプグラウンドがあって練習したり。
そう、いや、まあ、グラウンド、うん、どうなんだろう、まあ、とりあえず泊まれるところで、うんうん、でね、非常にこうコテージのような、ちょっとコテージっていうとちょっと違うんだけど、
うん、
まあ、ちょっといろいろ棟がいくつもあって、そうでね、なんかすごい防音もすごいしっかりしてて、
うん、
大変いい宿泊施設だったんですが。
ドイツってなんかでかいよね。 何もかも
何もかもはでかかった。
あ、
なんかさ、敷地も一体これごめんなさいね、今東京ドーム何個分ってすぐ出せないんですけど、
うん、
まあ広大なんですわ。
そのさ、うん、本社があって、うん、本社がまたでかい。
本社もさ、はい、いくつもあんの。
あ、いくつもあった。
あの建物はアリーナっていう建物よとか、こっちの建物はなんとかよみたいな。
あ、いっぱいあるんだ。
いっぱいあって。
工場はないんだ。
あ、工場はなかった。
R&D 施設みたいのはある。
うん、だからなんだろう、おそらくサンプルをその場で縫って多分こういう風にやればいいんじゃないのかってやるパイロットみたいな縫製の施設は大きいなんか近代的なビルの中の1階に入ったけど、まあ、そこなんていうの、
よくなんかほらゴールドウィンとかさ、うん、なんかブルブルするやつとかさ、なんかこう雨が降ったりする
やつ。あ、 R&D の施設はもちろんあります、うん、あるそういうテストラボみたいなところでしょ。
あるんだ。
それはございまして、
あったり、
うん、
宿泊施設があったり、
あったり、あとね、うん、アーカイブルーム。
ああ、アーカイブルームね。
過去の
あれが全部バーッとあると。
そうそうそうそうそう。これはあれ、ベッケンバウアーが当時なんだワールドカップに行くときにアディダスが提供したジャージ、改めトラックスーツですみたいな。
なるほど。
そう、まあ、ベッケンバウアー本人が来たかどうかちょっと分かんなかったけど、
なるほど、ベッケンバウアーモデル
みたいな、ね、モデルみたいな。
あ、え、そのさ、ごめんね、
はい、
ちょっとまた最初に戻るんだけど、
はい、
まあ、東京羽田からさ、
はい、
飛行機で行くんでしょ。
はい。
でどこ行ったの、まず
そこからやるのか
な。
そこからやるのか。
でもここね、すごい今非常にあれだよ、物語の寛容なところを聞いてくださってありがとうございます、
ただ遠かったって話になる。
もう遠かったのもちろん、もちろんシャルル・ド・ゴール経由なんですけど、
パリ経由で、はい、
なんかさ、今ロシアの上飛べないじゃん、
はいはい、
そうするとアラスカ航路なんだよね。
ちょっと遠回りなんだよね。
そうそうそうそう、
はい、
でもアラスカ航路天気が荒れておりますみたいな、
うん、
で現在そのなんていうの、何かがあった時に一応着陸できる空港ってさ、押さえて持っとかないといけないじゃん、飛行機って、
うんうん、
でアラスカのあらゆる空港に降りられませんみたいな。
はいはい。
だから
荒れてたんだ、実際に
天気荒れてたんだと思うんですよ、うん、まだそれ私がまだイン羽根だね、
うん、ああ、なるほどなるほど。
そう、あの、うん、機内アナウンス乗っちゃってからの機内アナウンスで、
うん、
でだからこれからロシアの上空飛べないから南航路、中国上空を通れるかを中国政府に現在確認しておりますみたいな。
なるほど。
で30分経ってからまだ確認が取れませんみたいな、
乗りっぱなしで。
そう、
はい、
っていうね、
はい、初っ端からそういう、
初っ端からそういう、はい、で結局飛んだの2時間3時間遅れたんですけど、
うん、ずっとするのに席で待ってたの。
そうだよ。それじゃ書いてない原稿あるからさ、もうここだと空港の無料 Wi-Fi もキャッチできないみたいになってさ、しょうがないからエアフラのさ有料 Wi-Fi を、
はい、あ、なるほど。
そう、
あ、
で、あ、もう離陸する直前でセット OK ってなって、
帰りの話、
行き行き
行き、あ、シャルル・ド・ゴールからドイツ行く。
あ、違う違う、羽田、
羽田の話聞いてんだ。お前が普通ってなんで聞いてないんだよ。
なんでその、え、だってエール・フランスの無料 Wi-Fi ってどういうこと。あ、
羽田の時点でさ、飛行機乗っちゃってるから、
ああ、そ
んな話
でずっとして、
お前が携帯
に
飛ん
でキャッチできないわけ。
はいはい、
そう。
テザリングすればいいじゃん。はい、ごめんね。はい、どうぞ。
あ、そう。
はい、
あ、そう、テザリングがね、はい、なんか私 の, あの、まあいいや、置いとこ、うん、はい、
分かった、テザリングできなくて、
で今度、はい、でもう大変疲れたとか思いながら、でもなんかこう乗り継ぎの時間、まあ、3、4時間ぐらい猶予あったから行けんのかなとか思って、ね、
うんうん、
まあ、結構ギリだったんです、
うんうん、
シャルル・ド・ゴールって結構走ったんです、
う
ん、
なるほど、なるほど、ドゴール、シャルル・ド・ゴールついて乗り換えだ、
うん、そう、は
い、
そう、でさ、自分たちは間に合ったんだけど、
はい、
なんかまずあれだよね、フランス人がそんなさ短い時間にさ荷物見つけ出して乗せ替えてくれるとは思えないって思ったけど、本当に乗せ替えてくれなくて、
バッグがロストバゲージ。
そうだったんだ、
ロスバゲですね、
う
ん、
そうです、
はい、バッグが来ないと、自分は来たけどバッグが来ない、
そう、
はい、
あ、どうしよう、あったかい服とか全部トランクなのにみたいな。そう、でもなんか奇跡的に、絶対必須なこれを持ってないと人前に出られない的な化粧品とか、
は
あ、あと私髪を切ってからさ、天然パーマがひどいからさ、これを持ってないと人前に出られないみたいなヘアスタイリング剤奇跡的に持ってたの、は
あ、なるほどね、は
い、だからまあ、
あとパソコンと、
さすがにパソコン持ってるよね、
はいはい、
そう、 で、まあ、なんとかなりました。
なりました。
あ、そしてアイアスの宿泊施設は大変快適だったので、はい、寒かったらどうしようと思ったけど大変快適に過ごしましたっていう話なんですけど、
帰国の時風邪ひいてたじゃん。
もう風邪よ、私ね毎年この時期ひくの。一昨年もひいたし去年もひいてた。
寒すぎてひいたわけじゃない、
そうです、
はい、
疲れが溜まってて、
疲れが溜まって、
冬の、
なるほどね、
はい、
だから俺が聞きたかったのはさ、このニュルンベルグ、
はい、
だからそのシャルル・ドゴールから何空港なの、 どういうルートで行ったの。
あ、ニュルンベルク航空、
あ、空港です。空港があるん
だ、はい、
あ、なるほどね、
はい、
じゃあだからそのニュルンベルク自体は飛行機も降りるような大きな都市なんだ。
まあそれ愛知県小牧にだって空港はありますからね。
そこから車で
30分ぐらいでした。あ、
そういうところなのね、っていうのを聞きたかったんですよ、
はい、
なるほどなるほど。そんな町にあるアディダスの
そうです、
どでかい本社に行って何日かいた
の。ほんと水曜日の晩に出て木曜日に着いて木金土で日曜直されたから、うん、3日とちょっとぐらい、
うん、3泊5日か、
はい、
うん、
あの旅の目的は何だったんですか、アディダスの。全然なんか本題に行かないなと思って。
そうですよね、どうでもいい話が、うん、あのですね、ロードトゥーレコードというイベントを、
ロードトゥーレコード、
はい、
はい、
2021年からアイダスさん毎年やられてるんです、
うん、
その本社で、
うん、
ヘルツォででそれに行きました。
ロードトゥーレコードって何なんですか。
それはですね、いい質問です。これはアディダスランニングのグローバル GM の言葉を借りれば、
うん、
アスリートや、
うん、
コミュニティメンバーや、
うん、
社員やメディア関係者やそして地元の皆さんみんなが一つになる場です。
全然わかんないです
みんなでマラソンするの、
運動会でもやるの
合ってる、二人とも、
え、
二人とも合ってる、考え方としては合ってるけど、
うん、
アイダスは世界2番手のスポーツメーカーですから、運動会するとなったら、
うん、
ガチのアスリートが来るから、
うん、
世界新が出ちゃうんですね。
何の世界新？
あ、そうなんだ。
今回出たのは10キロメートルの女子の世界新。
へえ。
もうガチ。
え、それアスリート本気出すの？
本気ですよ。
それ公認記録になるの？
あ、ちゃんとね、それ世界陸連の公認コースなんですね。
へえ。
そう。でも世界陸連の公認コースなんてどこにあるんやんって思うじゃん。
うん。
アディダスのその本社の敷地内にあるんですね。
陸上トラックが。
トラックじゃないのよ。
ん？
道ないよ。
あ、
へ、
で普段そこをそのなんていうの、本社のことキャンパスって皆さん呼んでらっしゃるんだけど、
うん、
キャンパス広すぎるからなんかレンタルチャリみたいので通ってくような道、
うん、
を、
うん、10キロ、
あ、それはねなんていうの、一周じゃなくて
その世界記録、
あ、それは
10キロ、
そう、うん、何周かして10キロにするみたいな、う
ん、そのアディダス大運動会は、
うん、ロードトゥーレコードね、
ロードトゥーレコード、うん、アディダス大運動会ロードトゥーレコードは1日、
1日です。そのレース大会自体は1日なんですが、その前日とかにせっかく世界中から卸先の皆さんとか、
うん、
まあ、メディアの関係者とか、うん、そういうランニングコミュニティのリーダーとか集めてるから、
はいはい、
この機会に新製品、
うん、
こんなすごい新製品出しましたか、皆さん見てください、
発表の場でもあるんだ、
だったり、
うん、
私たちはこういう原点があってこういう今ものづくりをしてるのでアーカイブ見てくださいだったり、
あ、
こんな風に R&D でなんていうの、その人間の人体の計測してものづくりに活かしてるので実際体験してみてくださいだったり、
うん、ちょっと話戻しちゃうけど、
はい、
集まってるアスリートっていうのはランナーが多いんですか。
あ、それはね、アディダスランニングってランニングカテゴリーのイベントなので、
あ、なるほど、
全員ランナーなわけなんですよ、
う
ん、
もランニングなの。
そうそうそう、
オリンピックに出てたりだとかそういう人たちが。
そうです。あとね、日本だとやっぱりあれよね、日本のランナーのみんなの憧れといえば誰ですか。
瀬古選手。
いつの時代で50年前、時代が止まってんじゃないの
ごめんなさい、そうだよね、人によって憧れって違うからごめんなさいね、人に聞かなくて聞かなくて、分かった、横山さんの憧れは瀬古さんなんだと思うんだけど、なんだろう、私の憧れとしてはやっぱり箱根の駅伝選手ですよね、
はい、山青学のチーム。
そうです、
青学が来るんだ。
大学生が招かれてるんだ。
そう、あ、日本ジャパンはそういうサポートしてる、
はは、
青学と国学院と創価、
あ、大学生駅伝チームが来るんだ。
そうとか、あと富士通の実業団の方とか、
うんうん、
あと一部高校生の方とかもいらしたけど、 で、あ、この人テレビで見た黒田朝日選手だみたいな、そう、なんかちゃっかり私もコメント取るところで横でどうでしたかとか聞いちゃおうみたいな、
それも各国から来るわけだ。
あ、そう、そういう人が各国から来てて、うん、だからなんていうの、そのケニアのそういう有力選手、うん、
世界ないみたいな、
マラソンのアメリカ北米の有力選手みたいな人たちがみんな集まって走るから、うんうん、だからそういう日本の駅伝の大学陸上部の人たちにとっても非常に刺激を受け、うん、あ、世界のレベルっていうのはこういうもんなんだなみたいな。
へえ、交流できるもんね、あの国際大会とはまた違ったようなところで、
う
ん
う
ん、
そうですそうです、うん、でまあこういうそういう選手たちの中で自分が一体どれぐらいのスピード感で走ってるっていうことは自分ってこれぐらいできてるなって思うと、また日本に帰ってね、レースとか大会出た時に心の余裕も違ってきますから、こういう機会があるのはとてもありがたいですって朝日さんは言ってました。
朝日さんって青学の選手なの？
そうです、
うん、何人ぐらいこう
日本からですか？
あ、いやいや、総勢
アスリートは140人ぐらいと。
アスリート140人、
うん、GM が言ってましたね、プレゼンで。
同じところに泊まったの、そのアスリートと？
あ、違います。
あ、別なんだよ、
うん、
アスリートはどこ泊まって？その
いや、アスリートもまあ近隣の、でも多分あの宿泊施設なんていうの、キャンパス内、本社内の宿泊施設はメディアが閉めちゃってたから、
うん、
おそらくアスリートはその
高級ホテルとかなのかな、
まあ、ないしは、まあ、なんつうの、そのニュルンベルクのそういう、まあ、ビジネスホテルというか、まあ、
はいはい、そういう選手、うん、アスリートたちは140人、
うん、
でメディアもなんか総勢どんくらいなんだろうね。
あ、でもね、そんなにメディアはすっごいいっぱいいるっていう感じではなかった、うんうんうん、
やっぱ基本は140人 の, そのアスリートを中心に、うん、あとその コミュニティっていう の, そ の,
あそのね、コミュニティ、ランニング、はい、アディダスランナーズっていう世界各国にコミュニティがあるんですよ、うん、東京にももちろんあるんだけど、はいはい、でそこをリードしているキャプテンさんと副キャプテンさんっていうのが各国、はいはい、各エリアにいらっしゃるんだけど、はいはいはい、そこの人たちが集まって、うんうん、でその人たちはその人たちで、うちの国ではこういう問題が起こったんだけど、こういうことをやってそれを解決したみたいなことを発表し合ったりして、
あー、ケーススタディを話すわけだ。
あ、そうする、うちもそうしましょうみたいなことを考えたりとか。
それの場にいたんですか？
私はね、そこの場を目撃はできなかったんですけど、うん、なんかそういうアスリートのクロストークみたいなところに、そのアディダスランナーズのコミュニティ、各国から来てるお姉さん、うん、お兄さんたちが来てるところとかを見ていて、うん、大変ワイキャイしていて、
あ、
楽しそうだった。
うーん、
世界な、世界中から来る、そのアディダス、その
いろいろ、まあ、なんていうの、一つの国の中でも 何チームもあったりとかもおそらくするんだろうし、
日本からも来るし、
そうそうそうそう、
アメリカからも来るし、うん、世界各国から。
そうで、このコミュニティがきっかけで結婚したカップルとかもいるんですよって聞いて、分かる、なんかここいいバイブスだもんって思って。
え、それこ、うん、そのあれで、
おそらく、
そ、すごいね、
なんか足くれ仲良くなっちゃったみたいな。
すごいな。
いいじゃん、
国際結婚、
素晴らしいよね、
そんなことあるんだ、楽しそうだね。
だ、 いいですよね。分かり、だから最初に言ったグローバル GM の言葉分かりますか？そのアスリート、コミュニティ、メディア関係者、卸先関係者、地域の人、社員、はい、みんなが一つになれば何です。
うん、
なるほど、そうかそうか。あと卸先も来るん
だもんね。あ、卸先もいました。
あ、業界関係者ってやつですね。
そう、あ、でなんかその地域の人っていうのも、はあ、地域の人ねとか最初はその GM の言葉を聞いて思ってたんですけど、うん、なんか実際そのレース当日になると、そのニュルンベルク近郊の人、ヘルツの人もきっといっぱいいるんだろうけど、ベビーカーをしてたりとか犬連れてたりとか、子供のラン大会とかもあったから、
はいはい、
なんかそういう本当に確かに、なんていうの、
あ、運動会だね、
地域の運動会みたいな、
小学校の運動会みたいな、
そうそうそうそう、
なるほどね。
でなんかあとアーカイビストさんが、
アーカイビスト、
そう、
うん、
なんかあの会社でとても楽しそうな職業の一つはアーカイビストだと思いました。
うん、アーカイビストっていうのは過去の何か、
そう、自社の過去のピースとかをすごい管理していて、
スポーツシューズみたいなの、
シューズとか、うん、あとそのウェアとか、
うん、
であとはその会社とかブランドの歴史も全部ご存じでいて、
なるほど、
そう、なんかあれって何年なのとか聞くと、その場でそれは何年だねとかマッチ返してくれて、
なるほど、何人ぐらい、一人、
それに私が目にしたのは3人、
は
あ、もうでももうちょっといる組織なんだと思うんだけど、
う
ん、
楽しそうだね。
あの仕事楽しそうだよ。
いい、ね、アーキビスト、
うん、
あ
ーリーバイスなんかにもいるよね。
あ、いるんだ、
うんうん、多分ラグジュアリーとかにもいるんだと思うんだよね。
あ、で俺もなりたい。
そういう楽しそうと思って、うん、でその3人説明してくれた人のうちの1人が、僕はヘルツォの村で生まれ育ったんだよねみたいな。
地元っ子だ。
そうそうそうそう。でだから地元民だからこう言っても許されると思うから言うんだけど、まあ、こんな田舎でさみたいな、こんな田舎でなんでアイアスあるのって思わないみたいな、うんうん、それは本当に口には出しませんが思ってますみたいな、うん、でなんていうの、 今となったらさ、ズームでさ世界中つながるじゃん、即時ニュースなんてもう全部スラックとかでさ、オンタイムで入ってくるからさ、仕事なんかどこにいてもやれるけどさ、それこそちょっと前までって、なんでヘルツにずっと置いてるんだろうなとか思ったけれども、うん、やっぱりその地元民のアーカイビストに言わせてみると、ここにそういうなんていうの、自分たちの町にアイアスがあるってことはすごく誇りだし、うん、でこういうところで働けて嬉しいし、でしかもそんな年に1回こういうレースがあって、世界で一流の選手たちが集まって、しかも1時間ごとに世界新記録が生まれるみたいな。
なるほどね。
そんなことがね、こんな自分の町で起こるなんて本当に誇らしいし、いや、ここに住んでてよかったみたいな気持ちになるんだよねって言ってて、なんていうの、この企業の地域貢献みたいなことって今の時代も必須じゃないですか、
うん、
とかそういう視点でもいい会社だ
な、ね、
だなと思って、
はあ、面白いね、
うん、
なるほどね、確かにそうだね。
でね、キャンパス内には動物もいっぱいいるの。
動物いるの？
動物がいるの。
え、何それ？
リスとか。
あ、リスとか、
ね、あ、自然の。
そう、
野生の
ガチョウとか。
へえ、
ドイツってそういう感じするもんね、
うん、
自然とか、ね、
そういう感じしますか？そういう感じしますか？
うん、
はい。
そのうちの奥さんが、
うん、
その前そのイギリスの大学にね留学してたから、うん、ドイツ旅行行った時の話っていうのを時々してくれるんだけど、うんうん、ドイツの森に行ったと、
うん、
そしたら、まあなんかドイツの森だわって言ってこう歩いてたら、
うん、
道が、
うん、
なんかすごい泥だらけの道がうねうね動いてて、なんで動いてんだろうと思ったら、すごい数のミミズがいたらしくて、
自然すぎる。
ドイツってそういうイメージ。
トゥーマッチ自然。
そういうイメージね。
そういう感じの、でももうちょっと牧歌的なところなのかな。
うんうん、
じゃミミズとかじゃないんだ。
そういう感じ。
可愛いリスちゃんとかな。
まあ、もう芝刈り機が、自動芝刈り機が常に動いていて、
あ、すごい
大変。
綺麗な、
美しく刈り込まれており、
なるほど、ね、
そこに美しいガチョウのつがいがおり、
あ、そういうこと。
そして地域のちびっ子たちが遊んでいたりとかして、
あ、
なんか地域に開かれた企業って感じっていうのを、
うん、
私は感じました。
なるほどね。アディダスっていうのはそのなんだっけ、ニュルンベルグのそばの
ヘルツォーゲンアウラハ、
アウラハで自分たちがあることも、
うん、
もうそれ創業地でずっといると。
そうです、そうです、う
ん、創業地なんだ。
でプーマもあそこ兄弟じゃん、
ね、そうだ、
だから本当に川挟んで
向こう側にある、
うん、
すごいね。
プーマの本社も今 そこにあるの？
ありました。
ああ、そうなんだ、うん、じゃあまあ変わってないんだね、うん、
プーマって見えるんだ、こういう。
あれそうだよね、ボストンじゃないよね。
いや、わかんないけ
ど、あれ本社機能、
まだでも、
うん、
まあ、本社機能かわかんないけど、広大なでかいのがあるってことね、うん、ああ、うん、すごいね、ドイツ。
ドイツね、結構地方の会社が、
うん、
車とかもみんな結構地方にあるもんね。
あ、そうね。
あ、そうなんだ。
フォルクスワーゲンとかも。
フォルクスワーゲンはちょっと知らないけど、一回行ったことあるの、 BMW 行ったことあるけど、すごい郊外の、
うん、
ミュンヘンの郊外。
へえ。
ベンツとかもそんなになんか、それこ南の方だと思うけど、
うんうん、
そんなに大都市じゃない。どうしてそんなに一極集中してるわけじゃなくて、いろんなところに散らばってる
んで。そんな感じしました。
うん、
うんうん、というね、
うん。
あ、それであれでしたわ。そのロードトゥーレコードなんですけど、みんなが一つになる場に行ったんですが、
うん、
そこめがけて新製品発表っていうものもございましたから。
ああ、そうだ、ね。
シューズの。
シューズでございます。
ランニングシューズね。
ん？
ランニングシューズ。
ランニングシューズでございます。
はい。
で、エボ2というですね。
エボ2。
ええ。前作、うん、エボ1というものがあるんですが。
あの8万円のやつ。
8万2500円のやつね。
はいはい。
駅伝、箱根駅伝とかでみんな履いてたやつ。
箱根駅伝、2025年1月の箱根駅伝で一番よく履かれたモデル。
うん。
とか、世界の。
それがエボ1。
エボ1。
うん。
日本初の。あれ違ったっけ？
あ、そう、アディゼロっていうシリーズ自体は、今、アディダスジャパンの社長の萩尾社長が、
佐藤柏にのね、
あ、そうそう、はい、アディダス一社員だった時代に、日本で、日本人を早くしようっていうことで作り始めたら、
はい、それアディゼロか。
そうそう。
エボワンは違う
の？アディゼロという、その、シリーズの中の1モデル。
1モデル。
そう。
なるほど。
がそうなんですけど、はい、それの最新バージョン。
エボ2。
エボ2、
うん。
最新モデル。
最新モデル。
どうアップデートされたんですか？
あれなんです。あの靴、一番大事なポイント、軽さなんですね。
うん、
で、一般的に、まあ、一般的にというか、聞きかじった、私の取材で聞きかじった話なんですけど、うんうん、カーボン入りの厚底シューズ、
はいはいはいはい、
もう2017年以降、それが主流になりましたけど、
はいはい、
それって大体片足で 200g 前後なんですよ。
200g、
うん、うん、それがなんとエボワンなら
エボワン
何グラムでしょうか？
98g。
なんかいつも、
うん、なんかそこら辺がうまくいかない
んで、そこをさ、なんか180とか言ってくれるとさ、なんかあれだよね、
話が広がるよね。
そう、まあ、138g なんですけど、
それもすごいよね。ちょっと今変な回答に邪魔されて、
そうです、
すごさなくなっちゃったけど、
そうです、え、本当本当軽いの。
3分の2ぐらいになったと。
200分の100、
エボ1がね、
200分の138なので、エボ1がね、
はい、
あ、まだこれエボ1なの、
エボ1なの、はい、
うん、
じゃあエボ2ってなるじゃん、
はい、
うん、
何グラムでしょうか。あ、これやっぱやめるわ。すいません、あのね、エボ2ね、ただしね、138g なんです、う
ん、あ、変わらない。
変わんない。
はい、
うん。
しかし、
しかし、
なんと、
うん、
このミッドソールの厚み、
うん、
ここが非常にこの吸収性というんですか、うん、
クッション狙ってね。
クッション性の部分で大切なんですよ。
はい、
そこをなんと、4ミリ厚くし、
うん、
厚くしているのに、
あ、
重くなってない。
なるほど、なるほど。
じゃあ、重くしないために、どこ努力してるんだって話になるじゃないですか。
うんうん、
この靴、裏、アウターソールって言うんですか、
アウトソール。
アウトソール、
うん。
あそこの部分のちょっと、なんていうの、この、ゴム、液状のリキッドゴムが、うんうん、リキッドラバーが貼って滑らないようにしてるのの、こんなにぺったり塗らなくていいでしょみたいな部分を一部書いて、
なるほど、
軽くしたりとか。
うん、
あと、この、靴ひも通す穴。
うん、
ああ、はいはいはい。
何個か減らして軽くしたりとか。
あ、靴ひもの穴まで減らすんだ。
そう。
まあ、いろいろね、
細かい。こういう努力するんだと思って。
今度の世界陸上とかでみんな履くのかな。
あ、そうです、今度 の、 あの秋の、
うん、
で皆さん履かれるんだろうし、でね、一番私が期待していたシナリオとしては、そのさ、前日にそのエボ2発表を受け、
はい、
うん、翌日の、
はいはい、
そのロードトゥレコード本番で履いて、エボ2で世界新が出たってなると非常に
盛り上がるね、
まとまりがいいみたいな、
はい
は
い、
うん、
まあ、たださ、そんな前日に発表してさ、アスリートもそんな暇じゃないからさ、なんていうの、直前入りとかしてるとさ、調整とかできないじゃん。
なるほどね。
だから、あれでした、その世界新で走ったアグネス・ゲティッチさんっていう 10km 女子のケニアの選手はエボ1で走られてましたけど、
う
ん、でもそのあれなんです、ロードトゥレコードの翌日、ロンドンマラソンがあったんですよ。
はい。
で、ロンドンマラソンの男子の金メダルと銅メダルが確かエボ2着よ。
へえ、
そう、
すごいね。
このドイツには来てなかった選手でしょ、もちろん。
そうです、そうです。で、女子の1位はエボ1だったと。う
ん、へえ、記録も良かったの。
女子の1位の方の方はあれですね、なんかね、世界新記録にもいろんな種類があってよく分かんないと思ったんだけど、女子単独レース世界新みたいな書き方がされてて、一般的な世界新とはちょっと違うのかもしれないけど、うん、
すごいワールドレコード出てるんだ。
なんかね、この数年というか、
うん、
金銀銅ってアディダス勢のシェアがすごく増えてるよね、うん、いろんなレースで、 はい、かつてはもうナイキ弁当だったのが、その箱根駅伝に限らず、
限らず
国内外で、
はい、
うん、
去年の24年のその世界6大大会、今年から7大になりましたけど、6大大会の男女の優勝者の半分はエボワンでしたっていうのが売り文句です。
うん、
すごいね、エボワン、
エボワン。
そしてこの勢いそのままに、おととい29日には
第一四半期も、ああ決算が、
決算ね、はい、
もう第一四半期がすこぶるよくて、
うん、
あ、そうなんだ、
はい、
何が引っ張ったんですか、そのランニングが引っ張ってんの。
まあ、ランもいいんだけど、とはいえ今あそこって、うん、あのガゼルとかさ、そういうライフスタイルのシューズの、
うん、
小田島さん履いてるサンバ、わかります？
あ、サンバみんな履いてたし、別に、うん、
別に
別にって小田島さんに限らずみんな履いてるし、
はい、
あとあの稲葉さん履いてるバレリーナシューズとかわかります？
よく誰が履いてるってすぐ紐づいて出てくる。
いや、我が社さ、やっぱさ、なんていうの、我が社の中で何人履いてるかって、非常にこのなんていうの、マーケット的なさ、スーツと、なんつうの、
俺水野、はい、すいません、うん、はい、関係あるのかもしれないね、
ね、
うん、
そうで、だからそこら辺のその
稲葉さんのバレーシューズ、
バレーシューズ、そういうなんかね、ロープロファイルとかカテゴライズしてますけど、はいはい、そういうバレーシューズとか、なんかテコンドーシューズみたいな、 K-POP の、はいはい、テコンドーシューズ、
やめちゃった大塚君も入ってたね、アディダスのなんかバレーシューズ、
入ってました、
はい、サッカーシューズかな、
うんうん、というね、そこら辺が牽引し、
なるほど、
第一四半期で 12.7% 増とかなんですよ。
お
ー、で、ただそのランニングカテゴリー、パフォーマンスランニングに絞っても2桁増みたいな書き方で、
なるほど、うん、で好調なんだ、
ご好調でいらっしゃいます。で、え、これだけ良ければ情報修正しちゃうんじゃないって期待しがちですけど、
はいはい、
そこはちょっとこのトランプ関税でね、
あ、なるほどね、
先が読めませんので、うんうん、修正はしませんって。
なるほどね、そんなところにトランプ関税が影を落としてるんですね、
うん、
アディダスがね。
でもとりあえず今のうちに、うん、今のうちってか、あの関税発動する前に猛烈にアメリカに入れといたから影響出てくるとしたら、今年の後半からですって書いてありました
書いてあった、
うん、
そうなんだ。今だからマラソンっていうか、その走る分野でアディダスが今すごいのこう伸ばしてんだね、うん、ライフスタイルでも好調だと。
そう、
なんでまとめて、
はい、
分かんないけど、
まあなんかでもそれってやっぱ両輪で、はい、そのランニング、アディダスランニングのグローバル GM が非常にこう目の鋭いおじさまだったんですけど、なんかね、常にこうイノベーションを常にしてないとライフスタイルでも売れないんですよみたいなことをおっしゃっていて、うん、
はい、
でもそのなんだっけ、うん、その今の不振の原因になった、
イージー、
イージーのその傷も回復した、
うん、イージーは去年であれですよ、23年の12月期に30年ぶり赤字とかだったの、それをどうにか、
うん、
イージーをどうにか片付けて、
うん、
ってことですもんね。そうで、だからそのイージー、あれ去年の今頃ってどうなったんだっけ、だからですね、イージーの影響がなければみたいな決算書をいろいろ書いてあったけど、
うん、
今の数字よりもっといいみたいな意味だったのかな、ちょっとごめんなさい、そこら辺は皆さん各自、うん、IR からダウンロードして決算書を読んでください、はい、
ちょっと確認しておきます、
うん、
はい、
ずっとなんかランニングの話してて急に思い出したんだけどさ、
うん、
なんか1ヶ月ぐらい前にランニング始める始めないとか言ってなかったっ
け、言ってるよね、え、聞いて、私の話も聞いて、
何何何、どうしたの、
なんでこっちをこっちを飛ばすんだ
よ横山さんの話は後にするから、あの私だからそのあれですよ、アスリートの大運動会だけど、
うん、
みんなが一つになる場だから、
うん、私も走った、
もちろん私も走らないといけない空気かな
エボツで、
いや、私そんなさ、ああ、いつもあれだよね、ダイハツなんていうの、ダイハツ系とか履いてんのに、
F1 カーみたいな、
F1 カーも、 F1 もいいところですよ、はい、もう、はい、
まず軽自動車からみたいな、
まずただですね、私生意気にもプロ4というですね、
プロ4っていうのはかなり上級者向けなんですか、
これも上級者ですよ、そのお好みですから、箱根の選手も僕はエボ1、うん、僕はプロ4みたいな、そういうお好みで選ばれる、
あ、初心者ランナーが履く靴ではない、
決してない、
うん、
そんなね、プロ4という大変、
うん、
それどうした、自分で買ったの、
いただいちゃったんだ、
あ、いただいた 足サイズ測って。
そうですよ、私、軽自動車乗ったのいきなりマクラーレンみたいな、そういう。
え、ちょっと待って、その、何、アディダス大運動会で、ロードトゥ、はい、なんだっけ、
レコードね。
レコードで走ったと。
そうです。
でその時に、そのプロ4で走ったと。
さようです。
みんなで何、何キロか一緒にファンランしましたみたいな。
5キロファンランみたいな。
プロ4で。
プロ4で。
どうでした？
あのね、なんか最初は本当にこんな私みたいな感じな人が走ったらダメなんじゃないかと思ったけど、意外とその、ね、弾みすぎちゃってやばいとかそういうことはなくて、はいはい、うん、ただ下り坂の時にロッカーしてるからさ、つま先がすごい反り上がってるから猛烈に進んでいくの。
なるほどね。
すごい、これ下り坂になった時の推進力すごいみたいな、
はいはい、
で、まあ、5キロぐらいですからもうダメだ、推進力に、靴の推進力に私の体力がついていけないということもそこまでは起きず、
あ、5キロ走った
の。そう、なんかこの靴速い、推進力ってこういうことかっていうのを、
まあ、そういうのあるよね。でもああいうさ、ハイスペックのやつは、うん、あの足が弱い人履くと危ないらしいよ。
そうだと思う、うん、だから私あれ多分ね10キロとか履いてない。
プロフォーってこれですか？
あ、さようです、さようです。
これか、かなり分厚いよね。
厚いです。
値段いくら、値段
カーボンもちゃんと入ってますよ。
これが磯泉さん履いたやつかどうかは知らないけども、
はい、
2万8600円って書いてるけど、うん、だこれ男性用かな。
あ、でも同じです。さようです。私のはね、赤色に黒字。
いいな、それ言ったらもらえるんだ。
なんかちょっとそういう言い方されるとなんかさなんかメディアは やねみたいな感じになるから、ちょっとやめてもらいます。
俺も欲しいな。
それの経験で帰国してからいつも走ってますみたいな話にな。
まだちょっと風、ちょっと、でもちょっと感動しちゃって、私1キロあたり6分以内で走れるんだと思って。
うん、
え、何この空気感、こういうの良くないよ。もっとさ、セレブレイとしてほしいわけ。
6分が分かんないよね。
分かる。
だって横山さんもこの間、はぁ、そんな6分になって普通だろみたいな感じの、違う、磯見さん5キロ走ったのすごいじゃんとか、
言ったじゃん、6分以
内かすごいじゃん
とか言ったじゃん。
もうダメ、こういうみんななんかんシリアスランナーじゃないとダメみたいな空気感良くない。
言ったじゃん。
もっとにわかランナーをセレブレイとしていかないとさ。
言ったじゃん、
うん、というわけで私の、うんうん、ランニングよもやま話なんですけど、横山さんは最近走られてるんですか？
走ってねえよ。
そんなオチなんだ。あれだけ言っといて。
ただね、
この間俺なんで言ったかというと、はい、
走ったの、
カメラマンの吉田さん、いつも吉田さんこれずっと聞いてるんですよ、
はいはい、
でなんか最近のだけじゃなくて遡ってまで聞いてるという、
はい、ありがとうございます。
なんかポッドキャスト、アップルポッドキャストのなんか100より前のバックナンバーがないっていうのをこの間ちょっとクレームを言われたんだけども、はいはい、そういえば横山さんどうなんですかねっていうふうに。
あ、うちでよくね撮っていただいてるフォトグラファーの吉田さんが、はい、
あの話の後あんまりランニングの話出ないんだけど、どうなのかなみたいな。
走ってないよ。ただ犬と走れる
奈良ちゃんね、
あの奈良ちゃんと走れる、あのドイツ原種 あのミニチュアピンシャーのね、奈良ちゃんと走れるリードは買ったんで、あの準備はできた。ただちょっと俺もちょっと体調がね。
そうだよね。でも私はにわかランナーをセレブレイトしていく派だから、たまに走ったで全然いいから、またたまに走ったら教えて。
にわかって何もやってないの。
確かにワンちゃんと走るの、あの妻が、あのすごい走りやすいよって言ってたから、走ろうかなと思って。そう
私も奈良ちゃんと一緒に走りに行こうかな。
一緒に走ればいいじゃん、二人で。
やだよ
アディダスで。
俺はシックス、
エボ2で走ればいいじゃん。
なんだっけ、エボ2もらったの。
エボ2はもらった
。それは置いといてね。
もらったのエボ2じゃなくてプロなんとかでしょ。
走ったのプロ4だから。
プロ4、
プロ4で走り、エボ2ももらったってこと。
そんなことは言えません。ご想像にお任せします。
なんだこれ、すごいね、
うん、
いやなんか、いやでもね、なんか俺最近だからこのミズノの靴をめっちゃ履いてんだけど、
うん、普段ね、
普段、うん、そのすっごい履きやすいわけ、
うん、
歩きやすいの、
うん、
でなんか正直ミズノって僕の中ではちょっとダサい靴って思ってて、
ひどい。
そうで なんか水野なんてやだなと思ったんだけど、ちょっとセールで安かったから買ったわけ、うん、なんか、
はい、
したらもうこれ履いたら他の靴履けないわっていうぐらい、なんかこのゴアテックスもついてて、う
ん、ランニングシューズなの元々
これなんかなんだろう、これ、
まあ、もちろんファッションシューズだと思うんだけども、元は
これなんだろう、ランニングシューズなのかな、
まあ、あの水のウェーブっていう、ランニングよく使われる、はい、この波型のミッドソールみたいな形になってるから、はい、それから発展したファッションシューズだと思うけど、
いやもうね、確かに、うん、それでなんか それからなんか結構その前ナイキとか履いてたんだけど、うん、この水野のこの水のウェーブ様を履かせていただいて、
はい、
あ、やっぱり履きやすい靴ってあるんだと思って、あの思った、
あ、水野派になった、
そう、水野派になっちゃうね。もちろんナイキとかアディダスとかいい靴いっぱいあると思うんだけど、うん、たまたまね、何のこう何の予備知識もなく履いたんですが、よくて、
うん、
やっぱりなんか靴ってなんか今どんどん進化してんだね。
進化してる、
うん、走りたいってモチベーションになるよね。
いい靴で、これだからランニングシューズでさ、いい靴履いたらさ、確かに走りたくなるかもなと思って、なんかアシックスのランニングシューズなんだけど、うん、やっぱそれ走りやすいんですよ、うん、ただなんかあのかつて 42.195 キロを走るように買ったんで、
走れなかったけど
走れなかったけど、うん、だからね、ちょっとあの履くの大変なんだよね。
分かんない、意味が分かんない。
いやだからこう履くのが結構めんどくさいって
。履くのがめんどくさい。あの足入れて靴ひも締めればいいだけじゃ
ない。そうだからピッチリしてて。
ああそうなの。
だから結構こう一回靴ひも緩めたりしなきゃいけないから。やっぱりなんていうの。
じゃ買った時にサイズ合わなかっただけじゃないの。
違う、あの、うん、その本当にぴったりしたやつを買った。うん、もうジャストフィットみたいな。うんうん、だから。やっぱ そのぐらい、
でもそれから15年ぐらいでしょ。
そう
多分あれだよ、
全然ね、15年してないけど家庭分解しないよ、うん、やっぱり最近 あのランニングシューズ様だから全然履き心地もいいんですけど、
うんう
ん、そうだからまあ走ろうかな、この聞いてたらちょっと今日走ろうかなっていう気にはなった。
話が1ヶ月も2ヶ月全然進まないんだよ。
1回はしたから、うん、1回は、うん、はい、今日走ろうかな。
なんか走る機会があるといいよね。
はい、でも俺そのあれですよ、この前さ、磯君さんがいない、アディダスでいないから、
うん、
ノースフェイス、いやだってゴールドウィンさんが、
うん、
ゴールドウィンがあのなんだっけ、
あのプレイヤース、
プレイヤース、
うん、
富山県になんだっけ、
富山県南砺市に、
南砺市、
うん、
あの40ヘクタールのね、うん、公園とキャンプ場と宿泊施設と、
うん、まああとアクティビティ、アウトドアっぽい、
はい、
施設を作るわけね、
作るっていう会見に行って、
うん、
ですごい、まあいろいろ、まあ、詳細はね、あの記事読んでほしいんですけど、まあ、40ヘクタールのところに、まあ、宿泊施設とか子どもの遊ぶ場所とかができたっていう話を聞いて、うん、俺そのゴールデンウィークのその会見を聞いて、
うん、
キャンプいやしたことなかったんですけど、
うん、
あのキャンプ楽しそうだなと思って、うん、ゴールデンウィークキャンプ行くことにしたんです。
予約した。
予約した。
あのどこ行くの？どこ行くの？
秩父のなんかキャンプ場。
う
ん、全然その、あの日帰りなんで大したキャンプじゃないんですけど。
はい、大したもなんもないよ。キャンプ楽しい、キャンプは楽しいんだよ。
そうそう、だからキャンプのあのグッズ、あの
何
なんていうの、
バーベキューやるとか、
そうそう、焚き火のやつと。うん、とか買って行くことにした、
うん、楽しそ そう、ついていっちゃおうかな、
ついてく
る肉買ってきました、
全然5月3日
あ、ちょっと3日はな、うん、いけないな、
うん、でもなんかやっぱ、そういうのなんかやっぱ聞くとさ、
うん、
なんかあのいやそれで何が言いたいかというと、うん、そのなんかゴールドウィンって、うん、そのまあ普通に真面目にね、うん、キャンプの会見 で、うん、でキャンプ場あの8人のガーデンデザイナーとか建築家と組んで、
ダン・ピアソンさんとかね、
はい、うん、と組んで作るっていうのは、みんな建築家とか来ていろいろね、こういう、うん、あのキャンプ場、こういうキャンプ場にしたいとか、こういう公園にしたいとか、こういう建物にしたいとかっていうのを聞いてて、まあそれはそれで素晴らしく、
うん、
あの素晴らしかったんだけど、なんかねそのゴールドウィンの社員の方もいるじゃん、で知ってる人もいる、うん、なんか楽しそうなんだよね、その全然そのキャンプ場と全然関係のない、
うん、
あのノースフェイス事業部の人とかなんだけど、なんか その楽しそうだなと思って、そのなんかわかるでしょ、
わかる、
なんかこのムードが
わかる、うん、あのね、うん、この先週末マウント富士100っていう富士山周辺のトレランのレースがあって、それノースフェイスこうなんていうサポーテッドなわけですよ、うんうん、でだからそのノースフェイスの後藤部長ですね、
はい、
が走られてたんだけど、はい、その後藤さんのインスタ見てたら、はい、なんかそのノースフェイスチームの「あ小沢さんだ」とか、はいはい、そういう皆さんが「ああ」みたいな風に応援していらっしゃるところとか、はいはいはい、写真上がってていいバイブスって思って、
そうそう、なんか全然さ、その、うん、新井さん、新井常務、
ゴールドウィンの、
ゴールドウィンの、うん、新井さんもいて、うん、新井さんどうですかって言ったら、うん、いや俺はそんな今回の事業はあんまり関係ないんだけどさ、みたいな話したんだけど、うん、いやここの南都市はさ、トレランのトレッキングするとすごい気持ちいい場所でさ、景色も本当にいいんだよね、みたいな、うん、トレラン する横山くんもするみたいな、死んじゃうんでやめてくださいみたいな感じなんだけどなんかそういうこうなんていうの、こうちょっとこうなんていうの、別に自分が関係ない事業、まあ、ゴールデンウィークという意味では関係あるんだが、うん、直接は関係してないとこでもすぐにこの南都市のここのルートがすごいいいんだよねとか、うんうん、なんか楽しそう、なんかいいでしょみたいな、うん、そのこの感じを聞くと、なんかいや俺なんかそのトレランとかもう無理なんだが、うん、ちょっとキャンプぐらいからは始めてみようかなという気には なるんだよね。全然ただ会見行っただけなんですが、うんうん、っていうのを聞くとさ、やっぱり、まあ、僕もちょっとはいいなんかちょっとい
いバイブスをね、
いいバイブスを
もらって
行動に、
移したわけですね、
はい、小さな半歩ぐらいですけど、うん、移させていただいてという、
は
い、
天気がいいことを祈ります。
そうなんだよね、天気ね、
はい、
なんか天気いいらしい、
おめでとうございます、
はい、という感じです、
はいはいはい、というわけで、はい、51分も喋っちゃった、はい、
はい、
じゃあ今週はこれぐらいにしようと思います。はい、ありがとうございました。
はい、また来週、ごきげんよう。
また来週。